皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴ音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月25日にミンフィーネットで発表された飛天大学に入学した後の娘の驚くべき変容という内容です。それではお聞きください。飛天大学に入学した後の娘の驚くべき変容。夫と私には二人の娘がいます。次女は飛天大学を卒業した後、現在旋遊芸術団のツアーに参加しています。娘が飛天大学に通うことを選んだ理由と、私たちが娘の選択に同意した理由をお話ししたいと思います。1. 起因。20年ほど前から次女は聡明な子供でした。学校で楽々と A を取るだけでなく、両親や年長者から叱られるのを避ける方法もいろいろと分かっていました。次女は優しいのですが、いたずらをして家族全員をイライラさせました。一度次女が長女を激怒させて、私に文句を言ったことがありました。長女は、妹が悪いことをしたことは分かっているけれど、証拠がないの、と言いました。私の母が私たちと一緒に暮らすために、カナダに引っ越した後、母と次女との間の争いが激化しました。母は中国では優秀な教師で、周りの人に尊敬されていました。母は伝統文化を伝承することを非常に重視していました。母はこれまで身をもって私たちに手本を示してくれました。そのため私と兄弟は母と口論したことがありませんでした。しかし次女はカナダで育ち、学校では誰もが平等であると教えられます。母は私に、妹の愛ちゃん、かっこ仮名は、私によく口答えをしています、と言いました。ある時、母がさくらんぼを食べていた時、次女と口論になりました。母は怒りのあまり、さくらんぼの種を誤って噛んでしまい、歯を折ってしまいました。このような出来事が数えきれないほどあり、私は無力感を覚えました。母が次女に腹を立てているのは見たくありませんでしたが、伝統的な中国文化における親孝行の意味を次女に理解させる方法がわかりませんでした。2. 学校の選択。母と次女の不仲の状況は数年間続いたのですが、ついに次女は大学に通える年齢になり、ようやく母と次女の対立が一時的に解消されることになりました。アメリカには比較的良い音楽学校が数多くあります。しかし学費は5万ドルほどで、それに加えて年間数万ドルの生活費がかかります。私たちのような家族にはこの負担が大きかったのです。ヨーロッパにある多くの音楽大学は授業料を無料にしていますが、生活費は法外な額で、娘は別の言語を学ばなければなりませんでした。私が最も心配していたのは、一人暮らしをしてから家族からの注意も受けず、今日の複雑な社会に直面した次女が誘惑に抗い、善悪を区別できるかどうかということでした。私は大学に通う子供を持つ友人たちと話しました。私が得たフィードバックは、自分の心配は根拠のないものではないということでした。また中には悪い経験をしたという友人もいました。それらのことが私をさらに不安にさせました。最終的に選択肢を カナダの2つの大学とアメリカの飛天大学に絞りました。飛天大学は宿泊施設と授業料は無料です。学生はシェンユンで実践的な経験を積むことができます。また世界中のトップクラスの劇場でツアーや公演を行っています。舞台芸術を学ぶ学生にとってこのような機会はなかなか得られません。学生には手当も支給されます。私の友人の娘は飛天で学んでいました。彼女の娘は私の娘と一緒に育ちました。友人とその娘はこの学校を大いに褒めており、私はその話を聞いて安心しました。次女も飛天に通いたいと思っていました。しかし飛天大学は比較的新しい学校であったため、娘のバイオリンの先生は学校の基準についてあまり知りませんでした。先生は彼女にカナダの大学を選ぶように勧めました。次女はどの大学を選択するか迷ってしまいました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、飛天大学に入学することを決意した娘。その年の3月、次女の学校の春休みに、シェンユー芸術団が私たちの町で講演をしました。主催者が娘にボランティアをしたいかと尋ねました。娘は喜んで同意しました。私は娘の素早い返事に少し驚きました。そのような仕事は単調で退屈です。娘は新しいことや挑戦が大好きです。私は娘に、本当にシェンユンの手伝いをしたいのですか?と尋ねました。すると娘は、これは私にできることだと思います。やりたいです。と答えたのでした。その数日間、寝る以外、娘はシェンユンのボランティアにすべての時間を費やしました。その年、シェンユンはバンクーバーで10回ショーを行い、娘はそのうち8回鑑賞しました。ボランティアの仕事を終えた後、娘は私にこう言いました。シェンユンの音楽は一般の音楽と違います。聞けば聞くほど好きになりました。他のことをしている時でも音楽が頭の中で鳴り続けたように感じ、頭の中の悪い考えは消えて楽観的になり、未来が明るく感じられました。大小、古代中国の古典歌舞音曲の名前を作曲した春庭は、三病の反乱を戦争ではなく、音楽で解決しました。孔子はかつて大小を聞いた後、肉の味を3ヶ月知らず、意味、あることに夢中になって大好きな肉の味を忘れてしまったと言いました。私はこれらの物語を読んでいて信じられないと思いましたが、 娘の経験を聞いて、音楽の力は計り知れないものであることに気づきました。戦友公演の手伝いを終えた後、娘はバイオリンの演奏を録音したり、様々な大学の入学試験に必要な資料を準備したりと、忙しくしていました。彼女が応募した3つの学校は、すべて彼女を受け入れ、奨学金を提供しました。しかし、飛天のオーディションを受けた後、彼女は飛天大学を選びました。私は飛天大学の雰囲気が大好きです。あそこは天国のようです、と彼女は先生に言いました。飛天に行った後、娘はよく私に電話をかけてきて、新しい友達のことを話してくれました。家族を離れ、新しい環境に入り、職業上の課題に直面している娘が受けている大きなプレッシャーを感じました。同時に飛天大学の先生、クラスメイトに対する彼女の深い情務を感じました。私は彼女が家庭で抱えていた問題が新しい人間関係に表面化するだろうと考えました。彼女は時々友人と衝突したと私に話しましたが、最終的には円満に解決しました。私は彼女が他人の欠点を探すのではなく、自分の欠点に目を向けることを学び始めていることに気づきました。3ヶ月後、私は母に同行してアメリカの親戚を訪ねました。ついでに娘に会いに行きました。その短い期間に私たちは彼女がわがままで甘やかされた少女から礼儀を知り他人を思いやる成熟した人に変わったことに気づきました。母と私は彼女の変化に感銘を受けました。母は感動して泣き続けました。娘も自分の変化について話すとき、涙をこらえられませんでした。娘は私にこう言いました。お母さん、家にいるときに、真、善、忍の原則を学ぶように思い出させてくれてありがとう。以前あなたは、私に師父のダーファーを暗記させましたが、なぜ暗記する必要があるか理解できませんでした。今は、もしあの時あなたが私に厳しく接してくれていなかったら、今の私はどうなっていたかわからないとわかっています。娘は自分がどのようにしてこれほど大きな変化を経験したのかを分析して、こう語りました。私はかつて、真、善、忍の原理を学んでいたにもかかわらず、具体的な事柄になると、やはりダーファーに基づいて自分を律していないと感じていました。常人の友人たちにも、あなたは悪くないのにとよく言われ、私も自分が悪くないと感じていました。常人社会では、私は他人の気持ちを考えることはほとんどありませんでした。しかし、飛天大学では、誰もがバールンダーファーの教えを学んでおり、誰もがダーファーの書籍に書かれている、真、善、忍の原理を知っています。ここでは友人たちが、私に相手の立場から物事を見るように、思い出させてくれます。そう考えると、私はもう動揺しなくなりました。私は徐々にバールンゴンの修練において、自分の性格を改善することがいかに重要かを理解し、自分の改善に喜んでいました。娘の変化を見て、私の心の重荷が軽くなりました。4. 立派に成長。数年後、娘の毎日のスケジュールは今やいっぱいいっぱいです。 娘は大学の通常の授業に加えて、何ヶ月もツアーに出ていて、時間は限られています。毎年短い休暇の間、娘は必ず昔のバイオリンの先生を訪ねていきます。彼らは実際、評判の良い音楽家です。ある先生は私の娘に、最近あなたの演奏の録音を聞きました。こんなに上達するとは思っていませんでした、と言いました。私は娘になぜ飛天に行くことを選んだのかと聞くと、娘は心からシェンユンのアーティストになりたかったと答えました。娘はバイオリンの先生に似たようなことを言ったことがあります。娘はこう言いました。中国には迫害によって家族がバラバラになったバールンダーファーの学習者が数えきれないほどいます。彼らの臓器は強制的に摘出されました。私の家族もかつて中国で迫害されました。私はバイオリンを弾くのが大好きですが、シェンユンのアーティストになりたいです。なぜなら私たちはシェンユン公演を通して、中国共産党によるファルンゴンへの迫害の事実を人々に伝えられるからです。人々が真実に気づいた時のみ、ファルンダーファーの学習者への迫害は経験され終わるでしょう。これはアーティストがすべきことです。娘が飛天学院をとても愛し、シェンユンのボランティアに熱心だった理由が本当にわかりました。ファールンダーファーへの迫害、そして私たち家族が経験した苦しみが、娘の幼い心に深く刻み込まれていたのです。しかし、飛天への娘の愛には、もっと深い意味がありました。私たちが中国に住んでいた頃、娘はまだ幼かったので、自分の気持ちを十分に表現することができませんでした。娘はただ、シェンユンのボランティアになりたいです、ということしかできませんでした。忙しい生活を送りながらも、娘がスキルを磨いているのを見て、私は嬉しく思いました。同時に彼女は今、自分のスキルを使って、シェンユンが真、善、忍のメッセージを世界中に広め、ファールンダーファーの学習者が受けた迫害の真実を人々に伝えています。彼女たちの努力が中国での非人道的な迫害を終わらせるのに役立つことを願っています。時が経ち、娘が飛天を卒業する日が来ました。家族全員が卒業式に出席しました。私たちは遠くまで旅をしてきたので、娘のために花を用意する時間はありませんでしたが、娘は気にしていませんでした。娘は私たちが来てくれたことを喜んでくれました。美味しい食べ物を買ってきて、私たちに友達を紹介してくれました。娘はある女の子を呼んで誇らしげに、この子は私の妹ですと言いました。女の子は少し恥ずかしそうだったので、私はすぐに、私はとてもラッキーですね。私たちの家族の3番目の子供として歓迎しますと答えました。みんなが笑いました。娘は人生の喜びを私たちと分かち合いたいと思っていると感じました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。